ただいまの曲はフェイスでマイルズでした。ヒーさんとの、トークの中でヒーさんが世代を超えて中学生とか高校生とか大学生とかと一緒にこう地域を回ってこう地域の歴史とかそういった建築家の人とかどんな人がこう情報を交換しながら重ねながらそれを地図に落としていたりするっていう話だったのでなんとなくそのなんか高校生の時に結成したこのバンドの曲をかけてみたくなりました。ということで面白かったですね、リュウタさん、ヒーさんの話。リュウタさんとかにとってはね、図書館のこう専門こう図書館情報から見た視点で面白いかもしれないんですけど、多分私はこう今日のお話の中でこうフィールドワークっていうのが入っていて、その図書館からこう建物から外に出て行きながらこう施設から獣医になってこう情報をつなげていくっていうところが面白かったんですが、そこでリュウトさん、今日のお話って渡るさんからこれまで聞いたお話と重なってきますよね。どうでしょう、うん、ちょうど6月ですね、今年の6月にユニハイでの GIS のワークショップの話してもらいましたよね、渡るさんに。で、その時に、こう、そういった、こう、地図と、それと地域の歴史とかを、建物とか、その背景にあるものとか、どうつなげていくかというようなお話をしていただきましたよね、渡るさんに。で、それで、なんか、ひーさんの話を聞いた時に、場所は違うけれど、こういろんな情報をつなげる、で、そこをつなげるプラットフォームを作っていくっていう意味で似てるなと思って、渡るさんにその先にひーさんのとこを送って聞いてもらって、ちょっとこう感想を聞いてみました。読んでみますね。ひーさんの取り組み似てますね。渡るさんもそう言ってます。似てますねって。で、成果物には今もアクセスできるんですか？リュウタさん、どうでしょう？ホームページとかすぐわからなかったんですけど、どんな風な、ソフトを使ってらっしゃるとか、わかるのかな？
どうでしょう？まだ、その、アーカイブとして残してるんだったら、見れるのかもしれないですけど、
論文とかには書かれてるんですけど、この、どういう風にこういう意図でされたかっていうことは、で具体的にどこまでアクセスできるかってことはちょっとひーさんにも聞いてみたいなと思うんですけど、長野、来週お届けする長野県立図書館の方はこういろいろウェブサイト載ってましたけども、またそれは来週お話を続けていきたいと思います。で、渡るさんのメールに戻りますと、日本人だからかクエスチョン、どうしてもメディアリテラシーと聞くと情報の受け手の視点で考えがちですが、市民も情報の伝達発信者になれるサポートを公立図書館が担っているんですね。かっこいい。これはどうでしょう、メディアリテラシーと聞くと情報の受け手の視点で考えがち。日本だと確かにそうかもしれませんね。授業とかされててどうですか？最近は変わってきました、 YouTuber に。
いや、そうですね、その、まあ、なんとかリテラシーって言葉はいくつかあるんですけど、メディアリテラシーって言った場合に学校で教えるものとかとしては、その情報の読み取り方みたいなものであって、あと情報リテラシーって言葉もありますが、日本の場合は割と狭くこうコンピューターリテラシーみたいな、コンピューターを使った情報の読み書き能力みたいな風に定義されちゃってることが多くて、でもその実は日本図書館協会とかが出してる図書館利用教育ガイドラインみたいなのを見ると、そこには情報リテラシーって言葉は出てこないんですけど、1995年とかに作られて改訂されてないやつなので、出てこないんですけど、まあ、そろそろ改訂しようって話はあるんですけど、なかなかされない
んですが、
まあ、でもそれ意外と内容は先進的で、 というか内容は割とよくできてて、うん、その情報発信能力のところまで図書館利用教育って書いてあるから、うん、名前は紛らわしいんですけど情報発信のところまで図書館でサポートしましょうっていうことが書いてあるんですよね、
うんうん、
よく読むと。
なるほど、うん、
なのでそう、うん、だからメディアリテラシー情報リテラシーっていうとなんか日本だとむしろ狭くなっちゃうんですけど情報発信は図書館はサポートしていくべきっていう考えは一部にはあるんじゃないかなと。
ああ、なるほどね。うん。で、それが次が、書いて、渡るさん書いてらっしゃることと関連すると思うんですが、じゃあ渡るさんの続きを読みますと、さて、GIS については、これまで話したように、はるかの章でいろいろ話してきてくださったんですが、アメリカでは大学図書館がその教育普及を担当しているケースも多く、相性がいいのは立証済みですから、美子さんが言われるように、日本でも大学図書館はさらに公立図書館を介して GIS がもっと普及するといいなと思います。っていうふうに渡るさんが書いてくださいありがとうございます。つまり、その、情報を得るだけじゃなくて、それをどう組み立てたり、あるいは共有するかっていうこと、それを、発信も含めて、それを図書館も担っていくっていう、あるいは担ってきたっていうことなんですよね。でも日本の場合は、どうなんでしょう。ヒーさんの取り組み、ヒーさんたちがされてきた、伊那や長野の図書館でされてきた取り組みっていうのを、やっぱり日本ではまだそれほどされてないのかな、うん、
公共図書館でっていうことだとなかなかそうですねそこまで行ってないケースもかなりあると思いますね、
うん、そうアメリカの図書館の場合大学図書館が GIS を扱うってリュウタさんも以前セントルイスの、図書館に勤務されてる時に話されたことがありますけど、それはもう普通にこう展開をしているんですか？
学校とかにはよりますけど、特別な GIS センターみたいなところが別にある時もあったりはします。やっぱりGIS を使うことが特殊技能なので、必ずしも図書館にあるとは限らないですけど、ただまあ割とそういうデジタルスカラシップコモンズみたいなのを持ってる場合はその中の一つとしてあったりとか、まあそうですね、図書館の中にもそういう人も雇われていてっていうことが大学図書館だとあることはあります。
でも地域の図書館になるとなかなかそういう、こうスタッフがいたりするっていうのは簡単なことじゃないと思うんですけど、うん、
そうですね、まあ本当にガッチガチの GIS ができる人を雇えるかっていうと、そうするとやっぱりマスターとか PhD 持ってる人ってことになるので、
うん、
まあ地域に大学とかあればそこの研究者とかがこう協力してイベントとかをするってことはできるとは思いますけど、
うん、なのでこうひいさんが稲谷の屋根のない博物館の屋根のある広場へっていう、こうそういうコンセプトで、そんなこう GIS とかすごいこう専門的なものとは限らず、今も高校生中学生大学生とかが持っているそういうスキルとひいさんたちがこういろいろアドバイスしてアプリをして、で、地域の人が持っている情報、あるいは自然環境とか、あるいは専門の人も含めて、それを、それぞれが持っている範囲のものを集めて、情報技術をこう使いながら、こう、プラットフォームを作っていくって、大変なことなんじゃないかなって、こう、本当、こう、地域から学び、共有するっていう、面白い取り組みじゃないかなと思って、私はすごくワクワクしたんですけど、リュウタさんはいかがでした？
非常に面白い取り組みだと思いますね。
特別なアプリとか作ったりするのは特別ですけど、やっぱりそれで今まで高齢者の方がこう地域でこう学んでこられたことを 違う世代に共有して、で若い世代の人がまたその違う世代の人に影響を与えて、でその共有されたものがまたこの利用者が見ることができるっていう、そのひーさんが検索できるっていうのは図書館が分類して整理をして活用できるようにしているから、さらに新しいこう情報をとリンクをしたり、そこにいない人がまたその情報を得たりして、地域にあるものがこう情報のプラットフォームに還元され、さらにまた転化をしていくっていう、そういう仕組みを作られているっていう、このお話、来週はそれが県立図書館でその経験がどういうふうに生かされて展開していくか、よりグローバルに展開していくか、あるいはローカルに展開していくかというお話をしていただくことになると思います。それでは今日の最後の曲は、リタさん何でしょうか。
はい、最後の曲はジョン・レノン&プラスティック・オン・バンド with the Harlem Community Choir で、ハッピークリスマス Voice Over を選びました。
リタさんその心は
まあそのままそのままと言うことなんですけどハッピークリスマス Voice Over
っていう気持ちを込めて、本当聞いていたらなんかじんわりしていろんなことを考えさせられます。今日の最後の曲です。どうぞ。
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas.